はいと、こんばんはです。ですね今日も来ました。今日はですね、昨日コンビニのサナちゃんシリーズが読み終わりましたので、今日はですね、まあ、リクもらいましたんで、またお書いたのシリーズものということでですね、幼馴染の住職というのがあるらしくてですね、まあ、実際あるんですけど、それをですね、やろうかなと思いまして来ましたということですね他にもまあ、シリーズものを2つぐらい、はい、言われてるんですけども、今日はちょっととりあえず幼馴染の住職をやって、まあ、時間があればもう一つやってもいいかも知れないけど、どうしようかなみたいないうところですね、はい。で、時代進み、921、おちゃんコーンと、まあ、おっちゃんじゃねえんですけど、こんばんはと、20代ですけど、で早速今日読んでくれるみたいで、本当にありがとうと、いえいえこちらこそ、まあ、リクありがとうございますということで、はい。で、922、幼馴染の住職 T さんのことかと、 T さんは読んだ、 T さんは読んだから大丈夫、てか幼馴染なの T さんあれ、うん。で923、昨日聞いてなくて申し訳ないけど2日連続だと、とですよ、昨日聞いてなくて申し訳ないって、別にいや、それタイミングとかもありますからねまあもしよかったら録音聞いてくださいって話ですけど、まあ2日連続ですね。相変わらずの配信頻度、もう絶対600回はやってるなこれ、この配信頻度だったら。で、924、はい来た、今日もアラートで逃さない僕が来ましたよと、おやさんはいつも僕に狙われてるのです、資料あはははって書いてあるんですけど、あはははははははっていうね、資料ですか、がっちりね、もう溶接しといた方がいいですね、ケツを、はい、ケツを溶接してもう一個にしちゃえばいいんだ、アラートで逃さない、さすがです、 iPhone の方ですよ、狙われてるんだ俺。で、925、おっちゃん見つけたと、見つかりました、はい、まあおっちゃんじゃねえですけど、で、今来たよと、寝ながら聞くよと、今来たよっていうか俺も今来たから。で、926、おっちゃんばんはと、まあおっちゃんじゃねえんですけどこんばんはと、連日の朗読お疲れ様です、ありがたい限りですと、いや自分で普通にやりたいんでやります、はい、で勝手口の写真何か写ったと、猫が写った。で927、おっちゃんこんばんは、いいやいいやと、何がいいんだかよくわかんないですけど、まあおっちゃんじゃないですけど20代ですけど、はい、こんばんはと。で928、今来た、最近連発してるねと、最近連発、まあ行けるときにやるっていう感じですからね、だから間が空くときはスコーンと開くんですけど、行けるときにやるっていう形なんで、頑張ってますよ、はい、ということでですね、早速行きましょう。幼馴染の住職、一番初めの話はこけしっていう題名の話からです。行きましょう。どれっちの方が合うんだろう。こっちの方が合うのかな。まあいいや、薄くかけとこう。まあ相変わらずの初見なんで行きます。こけし。信じるか信じないかは別として、知り合いに変わったやつがいる。小学校時代からの友人で現役の住職をやってるやつがいる。私自身は霊感なんてこれっぽっちも持ち合わせていないのだが、こいつのせいで何回かありえない現象に遭っている。私は職業システムエンジニアで、そういったものは全く信じていないし、ありえないし、いるはずがないと日頃から公言している、まあ、そういうのもあって住職がやたら私にそういうものや話をしてくる。社会人になって間もない夏のある夜、住職から電話があった。よう、俗世間の生活はどうだ、楽しいか、今から時間あるか。ちょっと酔っ払ったような、軽く興奮したような、そんな早口の口調だった。 日頃は年の割には達観したというか落ち着いた口調のやつなんだが、珍しいこともあるもんだなと思って、私、まあや、まあ明日休みだし久しぶりに飲むかと答えたら、住職、今から行く。10分もしないうちに住職がやってきた。住職、いや久しぶり、何年ぶりだ、ん、そう言いながら家にやってきた。私、アホか、こないだ会うたとこやろ、それより何か用か。で住職、友達に会うのに用がいるのか、ははは。酒をちびちび飲みながらくだらない話をしていたんだが、なんか様子がおかしい、妙に嬉しそうだ。私、お前なんかあるやろ、そんな嬉しそうなおかしいぞ。住職、やっぱわかる、今日はちょっと面白いもん持ってきた。私、なんや、ビデオかゲームか、つまらんもんはややで。住職、じゃーん、いわくつきのお人形。そう言ってカバンの中から木箱出して蓋を開けてみせた。私、うわ、嫌がらせか、大地そんなもんどっから拾ってきた。住職、まあ聞け、話はこうだった。住職の知り合い A さんから妙な相談を持ちかけられて私の家に来る前に言ってたそうだ。妙な相談というのは A さんが東北で買った古い人形を見てくれというものだった。A さん曰く、人形を手にしてから家で子供の話し声や誰かが言う気配が常にするので、住職のお寺でお祓いしてほしい。そんな相談だったらしい。私、で、この人形に何かあるん？住職、まあそれはないっしょ。言ったら面白くないやん。これ見てみ、お人形さん悲しいというか怒ってるというか、そういう顔してあるやろ。私、確かに古臭いが、そんなありひんよ、アホらしい。住職、お前ならそういう思てね、持ってきた。で今日はここに置いておく。私、マジで？預かり物置いてくなよ、何考えてんの。住職、まあお前日頃から全否定してるやん。それにこれ昼までないと。私、は？意味わからん、ふざけんな、持って帰れよ。住職、それにこれは A さんとこ返されへんからな。ほなな、帰るわ。本当に置いていった。見たところちょっと薄汚れてたが普通の日本人形だった。少し酔ってたせいもあって気にも留めないで人形を箱に放り込んで、箱をテレビの上に置いて、その日はグースか寝たんです。しばらくして喉が無性に渇いて目が覚めた。時計をパッと見ると3時30分。人形のことなんかすっかり忘れて台所で水をごくごく飲んでたんです。そしたら服をちょいちょい引っ張られて、ん？と思ったら子供が私の横っちょにいて、うちらもお水、ああ、入ってコップに水を入れてる最中に我に返りました。びっくりして振り向くと部屋中に何十人も子供がいてこっち見てたんです。情けないことにそこから記憶がなく、朝住職のインターホン連打で目が覚めました。私、もう休みの朝やからちょっとは迷惑考えろよ。住職、ん？何言うてんの、もう昼過ぎてるぞ。時計を見ると12時を過ぎてました。住職が私の顔を見てニヤニヤしながら、昨日なんかあった？私、なんもあらせんよ、酔ってたしぐっすり寝てたわ。住職、そうか、まあ人形どこ？私、そこテレビの上。住職がテレビの上に置いてある人形をひょいと思ってなんかブツブツ言い始めた後、数珠を人形にかけたんです。住職、ほんまになんもなかった。内心人形が箱から出てたと昨夜の子供の件でかなりビビりまくってましたが、弱みを見せるのも尺なので何もないと言い跳ねました。住職、これね、多分こけしなんよ。 ようさん子供がついてる。こんだけついてたらご供養してもあかんしな。これはやがなあかん。私、適当なこと言うなよ。住職、ほんまやで。これ住職が人形の着物を剥ぎ取ったら、人形の腹から何やら名前を書いた小さな紙がバラバラと出てきた。それを見てその場で泣きそうになったけど、その日のうちに住職の知らないお寺に行ってお祓いしてきてもらいました。で続き、当方関西なので会話が関西弁で申し訳ないです。細かいことは分かりませんが、災害か基金の間引きかなんかじゃないかと。数十人以上ついてて、つきすぎてどんどん呼び寄せるくらいのものだと、普通の代物じゃないとは言ってました。まあ私は今でも信じてませんけどね。でこけしはこう消すでこけしだから、間引いた子供の名前を書いた紙を人形の腹の中に入れていたんだろうな。合唱。以上。で次、ごめんにジータレス読み929。こけし電動か手動かでだいぶ話の内容が変わってくるぞと。なんか俺昨日もそれっぽい感じの意味合いのレスを読んだ気がする、うん、で930。いわくつきの人形置いてくってちょっとしたテロだよねと、うん、なんつうの、時限爆弾置いてってるよ完全に、うん、なんだろう、見えてる地雷で、しかもあの踏みたくないのに地雷の方が近寄ってくる感じの恐ろしい。で次、不愛想な誘導員っていう話。信じるか信じないかは別として、知り合いに変わったやつがいる。小学校時代からの友人で現役の住職をやってるやつがいる。私自身は霊感なんてこれっぽっちも持ち合わせていないのだが、こいつのせいで何回かありえない現象に遭っている。大学時代みんな免許取り始めてウキウキしてた自分の話です。季節的には夏、夜遊びしててふとある話題から怪談話に移っていった。私自身は1ミリも信じていないんだが、女の子もいたこともあり大いに参加、よく言う都市伝説の話とかしてました。無論住職、学生時代は髪があり出家はしていなかった、もうガンガン話をして盛り上がりました。やはり行き着くところミステリーツアーということになり、5人で夜中に車で出発、関西地方で有名な幽霊トンネルに行くことになりました。山中を目的地に向けて車を走らせること数十分、町から離れ街灯もろくになく対向車すらなくなって、ようやく目的地近くまで来た時に運転手 A が突然のブレーキ、あまりの急ブレーキに頭に来たので、私、急ブレーキかけんなこの下手くそが、 A、 あれ上ずった声で前を指してたんですよ。前方を見ると赤い光がゆっくり円を描くように動いている。私、ん、工事かなんかじゃん、上行で行け、ビビりすぎ。 A、 ん、ああ、うん、声にならない返事でゆっくりと赤い光に近づいていきました。すると後ろに座ってた住職があっと一言、案の定私の予想通り警告灯を持ったガードマンらしき人が立っていた。運転している A が車をゆっくりと止めたので、何気なく私は窓を開けて、工事ですか、道通れますと声をかけた。ガードマンらしき人は何も答えず、こちらをちらりとも見ないで無表情のまま警告灯を道路の先に向けて行けと 突然壊れたおもちゃのように前後に激しく振り始めた。感じ悪いやつだなと思ったが気にしないで、私行こうぜ。うん、早よ行かんか。無言のまま急発進。1分もしないうちに私と住職以外がワンワン泣き始めた。 A に至ってはイーと半分悲鳴みたいな声でうなってる。あまりのスピードと乱暴な運転に驚いた私は A に、私ちょっと止めるか、スピード落とせ、危ない。 A、 私事故るだろうが。 A の頭を力いっぱい叩きました。ようやく電車の駅前のちょっとした広場みたいなところで止まりました。私、ええよ、お前何をしとんねん。住職、まあまああれはしゃあないよ。私、何がしゃあない。住職、まあ大丈夫、ちゃんとお清めするから。私、ん？なんか出たん？なあ、なんか見えたん？なあ、なあって。住職以外は私と目を合わせようとしない。ちょっとムッときたので、 A と運転を変わるから今すぐ戻るぞと言ったところ、3人に全力で泣き疲れて頼むから朝までここにいようとお願いをされた。訳を聞いてみるとこういう感じだった。私が話しかけた相手というのが手首から先がなく下半身も宙に浮いていた。私が話しかけた途端大声でゲラゲラ笑い始めて激しく手招きし始めた。駅前に到着するまでずっと笑い声がしていたそうです。あまりのぶっ飛んだ話に呆れ返って私、アホくさ、朝なって確かめたらわかるやろ、帰り運転するからな。住職、なあなあ、お前さ、どっち向いてた？私、どっちって、助手席座ってたから左や。住職、左走ってて左に話しかけたとこで、どこ工事するん？私、どこでも工事くらいするわな。住職、左で崖やで。お前のそういう鈍いとこすごいな。翌朝来た道を運転して帰りましたが、みんなにこう聞きました。あれ、昨日の工事どこでやってたっけ、わからんわ。車内再度パニックでした。以上。で、次行く前に G ダレス読み。931、お茶、それデジャビューという名のマトリックスやと。どこ？まあおっちゃんじゃねえけど俺20代だけど。まあ、てかマトリックスじゃないんじゃないそれ、え、何よくわかんねえぞ。で、932、昨日も同じ内容の レスだったと。あ、そういうこと。そのね、さっきの電動化、手動化、こけしっていうね、やつね昨日は聞いてないんだ、双子の弟かもしれない、弟なんていないけどと。同じ内容じゃないですよ、全く同じじゃないですけど、なんつうの、こけしって聞いて手動電動みたいな、なんかそういうところ、で、133、おっちゃん来てたと。もうおっちゃんじゃないですけど20代ですけど、こんばんはと、今から聞くと、ありがとうございます、はい。で、134、これどっかで読んだことあると思ったらこの話が投下された時リアルですれ見てたわと。出た。ちなみにこけしがこうけしで、間引きで死んだ子供の代わりっていうのはガセ、もともとは違う用途で使われてたのが、後にそういう噂話ができてから事故で死んだ子供の供養のためにこけしを持つ人も出てきたとかと。へえ、 なるほど。え、ってことはこけしは何なのあれ。普通、ん？うんうん。とりあえず、まあ、ガセで、事故で死んだ子供の供養のためにこけしを持つ人も出てきたっていうことから、なんかちょっとそういうところにつなげていっちゃえみたいな。だけどじゃあこけしはなんでこけしっていうんだ。うん。まあガセの話の方がよくできてるから、そっちの方残しでそっちの方残しでいきましょう。それそっちの方リアルにしちゃいましょう。なんでなんでしょうね。なんでこけしはあんな、ね、人の顔を描いてあんなのになっちゃってこけしって言うんですかね。不思議ですね、はい。で、次行きましょう。んで次行く前にまだ、字であった935、つまりこけしはウィーンウィーンってことだねと。多分違うと思う。で次行こう。蹴ったものっていう題名の話。信じるか信じないかは別として、知り合いに変わったやつがいる。小学校時代からの友人で現役の住職をやってるやつがいる。私自身は霊感なんてこれっぽっちも持ち合わせていないのだが、こいつのせいで何回かありえない現象に遭っている。学生時代住職とよくつるんで遊んでいたのですが、そろそろ就職活動を始めるかくらいの時期の出来事。学食で一緒にご飯を食べて午後のひとときをまったりと過ごしていた時に、青白い顔をした女を連れた友人 A がうちらのところにやってきた。友人 A 曰く、ちょっと住職にこの女の子 B の話を聞いてほしい、そういうことだった。無論私もその場にいたので一緒に話を聞くことになった。パッと見割と可愛いこの女の子 B が話を始める前に、不意に住職が女の子 B をじーっと見て、だいたい分かったからそのうちから引っ越しした方がいいよとにこやかに言った。そのことを聞いた女の子 B はいきなりすすり泣き始めて、やっぱりそうなんや、やっぱりそうなんや。隣で聞いてた私はさっぱり話が見えない上に理解できない。私、またインチキ臭い話かよ。住職、なんでお前は信じないの。世の中には科学や理屈で解明できてないことたくさんあるのに、いきなりインチキと決めつけるのはどうよ。私、物理法則を無視した現象が起こりうるはずがないだろうが、そんな事象はありえないと議論始めたら、友人 A がまあまあと割って入ってきた。そこで女の子 B に何があってどうなっているかを詳しく話せと問いただした。女の子 B はボソリボソリとここに来た理由を話し始めた。大学に入ってから住んでいたアパートに最近妙なことが起こっている。夜中に寝ているとどうも人の気配がする。そう気がつくと金縛りに遭い、周りの空気が重く冷たくなり、耳元で女の人の少し苦しそうな息遣いが聞こえると、昨日の夜とうとうその苦しそうな息をする女が顔を覗き込むように頭上に正座しているのに気がついた。覗き込む顔は焦点が合わないような目をしていて、顔にはひどく裂けたような傷が下から上まで広がっていて、口は閉じているのに裂けたほっぺたから苦しそうな呼吸音がしていたというものだった。私、第一見る前からの女の人というのが分かるって時点で夢じゃないの。それに金縛りも精神的なものですよ。今いろいろと難しい時期だから、そういうのも重なって疲れてるんじゃないのかな。それに簡単に引っ越せるものでもないでしょう。そう思うからそういう風に感じるんだと思うよ。というと住職のやつが、確かに簡単に引っ越すのは難しいな。面倒だけど私が行ってお清めしますよ。私、だから なんでお前はそうなんだ。住職、はあ、ならお前も一緒に来て本当か嘘か確かめればいい。それが一番だろう。その女の子 B は、私は部屋に帰るのが嫌なので鍵を預けるからと主張したが、私はそれは解決にならんからダメだと説得して、私、住職、友人 A、 女の子 B でその九段の部屋で一晩過ごすことになった。その部屋は別段変わったところもなく、6畳一間に2畳ほどの台所とがらり2枚扉の押し入れ、ベランダにエアコン、その他もろもろと、まあその辺によくある構造の部屋でした。いろいろな可能性、異常者やストーカー、まあ、当時はこんな言葉なかったですが、を考慮して住職と私は押し入れ、友人 A と女の子 B は6畳のところで寝ると決め、夜になるのを待ちました。女の子 B は最初異常に怯えていましたが、住職がいるのと他にも人がいるので、まあ安心したような感じでした。だいたい0時ちょうどくらいになった時に、取り決め通り私と住職は押し入れに、 A は床に雑魚寝、女の子 B は布団という感じで寝ました。どれくらい時間が経ったか、少しうとうとしていた私を住職が小づいて小さな声で、おい起きろ、来てる、こりゃ俺じゃ無理かも、と。押し入れの隙間から部屋を覗くと、なんとなくですが空気が重く冷たい感じがしてました。 A と女の子 B がと寝言なのかうなされているのか、何とも言えない声を発していました。そのまま少し覗いていると、薄暗い部屋の中に確かに A と女の子 B 以外の何かがいる。 A と女の子 B の間くらいに正座をしてうつむいている感じの丸いやつがいました。なぜかは分かりませんが、とっさに3人目の誰かがいると判断した私は押し入れの襖を蹴り上げました。蹴り上げた襖の上に飛び乗り、襖の上に突き出た何かの頭を蹴り上げました。何か当たる確かな感触がして、むっと鈍い声というか音がし、もう一発床の上の黒いものをかかとで踏みつけました。ゴリッと嫌な手応えを感じ、3秒ほどの時間を置いてから電気をつけました。電気をつけると鼻血を出した A が何とも言えないうなり声を上げてのた打ち回ってました。すぐに蹴り倒した襖をめくり下を確認しました。一瞬黒いものがいたような気がしたのですが、痕跡すら何もありませんでした。一瞬の静寂の後、住職がバカ笑いを始めました。住職、お前が一番ありえへん、普通蹴りに行かへんよ。けど原因わかったで。私、うん、いや、せやけど何も言いへんかった。ちより A、 蹴ってしもた。 A、 ごめん、大丈夫。 A、 うわ、いや、女がいた、お前が飛び込んできたら消えた。鼻を押さえて血を拭いている A が怒るでもなく淡々と答えてきた。 A と女の子 B の話を総合すると、A と女の子 B の間に顔が裂けた女が座っていたそうです。この時点で A も女の子 B もはっきりと意識があり、私が飛び込むのを確認したそうです。不意に住職がベランダの窓を開けてちょっと手伝えと私に手招きしました。エアコンの室外機をちょっと持ち上げてくれというので少し浮かせると、住職が室外機の下に手を突っ込んで、あー、あった、やっぱこれだ、と白い薄汚れたコンパクトをひょいと取り出しました。それを見た瞬間、私は、あ、俺が蹴っ飛ばしたやつだ、と確信に近い感覚を持ちましたが、黙って住職に何それと言うと、住職が少し難しい顔をしながらそれを紙に包んで、なんだろうなこれ、よくわからんが女がついてる、なんでここにあるのかがわからん、最初からあったのか放り込まれたものなのか、最初部屋が原因だと思ってたんだけど、お前が蹴飛ばしに行ったら 空気が窓の外に集中したから分かったんだけどな。私、お前が仕込んだんちゃうん。住職、無茶言うな。危ないもん持ちたくないわ。ほらこれ。そう言って薄汚れたコンパクトを包んだ紙を俺に突きつけました。よーく見るとところどころ欠けたり亀裂が入ったり髪の毛がついていたり、どう見ても血が乾いたようなシミがついてました。その後住職がコンパクトを持ち帰り、部屋には何も出なくなったそうですが、一つ気になるのが、最初に蹴っ飛ばしたやつが何か未だにわからない。襖を破らずすり抜けられるものが何なのか未だに説明がつきません。以上。で、次読む前にジータレスミ936、違う用途934、違う用途、もともとは違う用途で使われててっていうこけしの話。はい、ということで、非合随記的な使い方ですかと。非合随記、非合の国、大人のおもちゃ、こけしの原型とも言えます。非合随記って書いてあります。知りませんでした。で、違いますって。はい。ね、はい。で、次行きますよ。はい。次行きましょう。次は、封印された扉っていう題名の話。信じるか信じないかは別として、知り合いに変わったやつがいる。小学校時代からの友人で現役の住職をやってるやつがいる。私自身は霊感なんてこれっぽっちも持ち合わせていないのだが、こいつのせいで何回かありえない現象に遭っている。とまあ書こうと思ったのですが、セリフが多いからとか私が好戦的だと不評なので、住職の親父さん、大住職から聞いた話書きます。大住職のお寺は何十代と続いた割と古いお寺です。当然建物もかなり古く、いまだにかまどなるものも存在します。この話はそのかまどの横にある封印された扉の話です。場所柄、あの悲惨な戦争の戦火にお寺は巻き込まれていませんでした。大住職のお父さんは大変人ができておられて、戦火に巻き込まれた人たちの避難先としてお寺を開放していたそうです。人づてで他府県からの方も避難してきてたみたいです。多い時には数十家族もお寺に住んでいた時もあったようです。戦争も終わりに近い時期、大住職のお父さんが寝ていると訓屈の音が聞こえてきたそうです。一つや二つではなく、数十人が行進しているような、そんな音だったそうです。そしてどんどんどんと激しく扉を叩く音がする。急いで玄関に出たが、玄関ではない、かまどの横の勝手口を叩いてる。大住職のお父さんはなんでそんなところをと思ったそうですが、勝手口の扉を開けたそうです。するとそこには一人の軍人さんが立っており、大住職のお父さんの顔を見ると靴を揃え敬礼をし、私は南方丸々隊のバツバツであります。私の家族が大変お世話になっていると聞き、お礼に参りました。その当時、帰還兵というのは神様のようなもんで、お国のために戦ってきたというもので、大住職のお父さんは大変恐縮し、すぐに家族の方をお呼びするのでお座りになってお待ちくださいと家族の方を呼びに行ったそうです。 家族の方と一緒に戻るとその機関兵の姿はなく扉も閉まっていたそうです。1ヶ月ほど後戦士の官房がお寺の方に来たそうです。終戦までに5回か6回くらい同じようなことがあり決まってかまどの横の勝手口にやってきてたそうです。やがて終戦になり王住職のお父さんは死んでも家族のことを思ってここに来る、悲しいがそれは仏さんのためにならないと扉を封印したそうです。家族にはそういう方たちがいたのを忘れないようにと塩とお供え物をするよう言い残したそうです。今でも住職の家では毎年勝手口にお供え物をしている。以上、封印された扉というお話でした。でそのまま連続でいきましょう。放置プレイっていう題名の話。信じるか信じないかは別として知り合いに変わったやつがいる。小学校時代からの友人で現役の住職をやってるやつがいる。私自身は霊感なんてこれっぽっちも持ち合わせていないのだが、こいつのせいで何回かありえない現象に遭っている。大学生時代みんな免許を取り始めてウキウキしてた自分の話です。季節的にはん？ちょっと待って、これ同じ話じゃねえのか。あ、大丈夫だ、ごめん、行きましょう。大学生時代みんな免許を取り始めてウキウキしてた自分の話です。季節的には夏、夜遊びしててふとある話題から怪談話に移っていった。私自身は1ミリも信じていないんだが、女の子もいたこともあり大いに参加、よく言う都市伝説の話とかしてました。無論住職、学生時代は髪があり出家はしてなかった。もうガンガン話をして盛り上がりました。やはり行き着くところミステリーツアーということになり、人で夜中に関西地方で有名トンネルに車で出発、山地を目的地に向けて車を走らせること数十分、町から離れ街灯もろくになく対向車すらなくなって、ようやく目的地のトンネルの前に来ました。時計は夜中の2時過ぎを指しており、幽霊タイムと大騒ぎでトンネルに突入。トンネル自体は全長90メートルちょっと、さほどスピードを出さずにゆっくりと走っていました。オレンジ色の灯火が車内をうっすらと照らし、女の子たちがなんか出そうだねとか、ここは出るんやととかよた話をして、ちょうど真ん中くらいのどこで車の天井に運転手 A、 なんや今の。一瞬で車内が静まり返りました。するとまたここで住職がちょっと溜めてから、ん、おい A、 車止めろ。車は静かに止まりました。また車の上でゴムのボールをついてるみたいな、そんな感じの軽い振動が再び車内に響きました。住職、おい降りて見てこいよ、日頃いないっているし、この音の正体何なのか確かめてみたら。それがもしかして怖いとかそんなん言わへんやろ。いやらしいくらいニヤニヤ笑いながら俺にそう言ってきました。私、マジ、いやここで、うん、一定の感覚で音が車内に伝わってきている。そう答えるとめちゃめちゃ嬉しそうな顔して住職、まあ怖いならしょうがないな、口だけか。私、アホか、何言うか、そんなもんはおらへんわ、見てきてやるわ。そう言って車のドアを開けて車外に出ました。車の天井の上には何もない。住職、車の後ろとかしっかり確かめろよ。私、 うるせえ、言われんでもちゃんと見るわ。乱暴に車のドアを閉めて車の後ろに回りました。車のエンジン音以外は恐ろしく静寂で、オレンジ色の一色の不思議な光景が広がっていました。もちろん車以外は何一つない。へえと思ったら不意にドーンと音がして、車自体が上下に一回激しく揺れました。びっくりして後ろに飛び抜いたら、ギュルルルと私をトンネルに置いて車が全力発進。みるみるうちにテールランプが遠くの方に消えていった。あまりの突然の出来事にしばし放心状態になりましたが、落ち着くためにタバコを取り出して一服。不意に何とも言えない恐怖心が湧いてきて、トンネルの出口に向けて走りました。トンネルの出口に車が止まっているのを見つけた途端、いきなり怒りが爆発。私、そこを動くな、こら。遠くの方から出たと悲鳴とともに叫び声がトンネル内に響いて帰ってきました。車は無情にも再び走り出して消えてきました。車で数十分の山の中に放置、罰ゲームとしか言いようのない仕打ち。1時間ほど待っていたのですが、全く迎えに来ず、ふつふつと殺意に似た怒りを胸に山中を歩いて帰っていたら、前方から株に乗った住職が走ってきて、人の顔を見るなり爆笑しながら、あいつら腰抜かしてた、迎えに来たで。詳細を聞くと、私が車の周りを音の正体を探して回ってる時に、得体の知れない魂、違う塊がボンネットの上に落ちてきたそうです。びっくりして急発進、私を置いて行ったのに気がついてトンネルの外で待っていると、そこを動くなと声が響いてきて、たまらず町まで逃げたそうです。私、なあ、落ちてきたんて何？何が落ちてきた？住職、もうさあ、なあ、なんやろな、お前見てへんの？私、なんもいねえよ。住職、いやいや、まああれはトンネルから出れへんからな。私、は？何も言いへんし、出れへんって意味わからん。後日逃げた3人に聞いても、口を閉ざして何も言わず、 A の車のボンネットだけがしばらくの間いびつな形でへこんでました。何が起こったのか未だに分かりません。後日トンネルで大学生が行方不明になったとか、男が車を追いかけて走ってくるといった話が噂に付け足されてました。以上。これ放置プレイっていうお話でした。そう、もうね、自分調べたかったの、本当は違うの分かってて言った。ジータレス読み、937軍歌と。そう、なんかね、ド忘れしたんで出てこなかったんだよ。あれでも軍靴でいいのかな、俺軍靴じゃないような気がしたから、いいんだよね、軍歌で。そう、出てこなかったんで、ど忘れしたんで、これは調べるのもなぁと思ってね。途中でもう止めるのもあれだし、いいや、言うかそのまんまと思って、軍靴って言っちゃいました。はい。軍歌でした。はい、ありがとうございます。で、次行きましょう。幼馴染の住職、これで最後。見てるっていう題名の話。信じるか信じないかは別として、知り合いに変わったやつがいる。小学校時代からの友人で、現役の住職をやってるやつがいる。私自身は霊感なんてこれっぽっちも持ち合わせていないのだが、こいつのせいで何回かありえない現象に遭っている。住職も私も少し関わりのあるとあるマンションの話。 京都市内にある某マンションでの話で、詳しい場所は言えませんが、とあるマンションです。私は京都市内で会社員をしており、後輩がまあできるくらいの年齢です。2004年の春、私の部署にも数人の新人が入ってきました。夏ちょっと筋に後輩の A 君から相談を一つ受けました。 A さん、ちょっと京都で住みやすいとこってどこかありますか。私、引っ越しでもするん。 A、 ええ、どうもなんか毎日じゃないんですけど、今のマンションで金縛りにあんで引っ越そうかと思ってるんですよ。私、疲れてるんじゃないの。環境変わってまだ慣れてないだけでしょう。 A、 いや、そういうのじゃなくて怖いんですよ。すごく怖いんですよ。私、まあネットとかで探してみたら。 A、 そうします。それから秋ぐらいに友人の住職から久しぶりに連絡がありました。住職、よー久しぶり、ちょっとお前暇やったら付き合わへん。私、ああ、何、酒とか飲まへんで。住職、ちょっとさ、厄介事でさ、頼むわ。私、まあええからうち来いよ。住職の話を要約すると、某県のお寺のお嬢さんが京都市内に住んでいて、連絡が最近なくて心配なので、知り合いである住職の父にちょっと様子を見てほしい。ただ住職の父は忙しいので、暇している住職にちょっと見てこいと、そういう話でした。私、でその嬢さんとこ行くから一緒に来いってが。住職、せやせや、俺面識なくてさ、でこの頭でしょ、怪しまれるから。私、電話は。わざわざなんで行かないかんの。住職、連絡取れへんから行ってこい言われてんね。死んだらかなわんや。私、めんどくせえ、なんか怒れよ。そういうやり取りの後、そのお嬢さんが住んでいるというマンションに向かいました。一見普通のマンションで割と新しいところでした。私、借りとかどうすんねん、借りにもいいへんみたいやし、おまけにオートロックやん。住職、持ってへんよ、見てこい言われただけやし、部屋は505な。私、どうやって入るんって、ロックかかってないな。マンションの入り口のオートロックであった扉の下に雑誌が挟んであって、閉まらないようになってました。何の問題もなくエレベーターに乗り5階に向かいました。この時点で一つ気がついたことがあったのですが、口に出すほどではないかと思い黙っていたら、住職がこっちを見て、なあ。それっきり住職も静かになりました。問題の505に到着し、何度かインターホンを鳴らしたのですが、何の反応もなく。私、どっか出かけてるか、引っ越ししたんじゃん。住職、あーどうしよう。そんな会話をしながら、私は覗き穴を覗いたりしましたが、中は見えるはずもなく、ドアノブをガチャガチャやってみましたが、扉は開くはずもなく、帰ろうかとした時に新聞受けを指でちょい動したら、隙間からすごい悪臭がもわーっと鼻につくように上がってきました。私、うわぬぬくっそ、なんやこの匂い。その時、私と住職の脳裏に横切ったのが、中で死んでるんじゃ。慌ててしゃがみ込んで新聞受けから中を覗きました。悪臭とともに目に入ったのがゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミ。警察すぐ呼びました。警察が来るまでに少し落ち着こうと思い、タバコを吸いながらこの字型になっているマンションの中庭を見てました。私、なあおい、このマンションさ、妙に。住職、言うな、何も言うな。私、なあすまん、おやさんに連絡とかしとくよ。しばらくして警察が来て、マンションの管理会社が来て、505の扉を開けました。中はありえないほどのゴミ、コンビニの袋、カップラーメン、なんかわからない物体、足の踏み場もないほどのゴミの山。内心、絶対死んでるなと思いつつも、丸丸さんいますか、そう言いながら奥に踏み込んでいきました。 薄暗い部屋の中にガリッガリの髪の長い女がベッドの上に体育座りでそこにいました。中に入った私、住職、管理会社の人間、警察官は一瞬時が止まったようにその女の人に注視しました。女警察官、もしもし、もしもし、女、見てる見てる見てる見てる見てる見てる見てる、警察官、うんご、救急車お願いします、住人発見しましたと無線で連絡。女、見てると立ち上がって押し入れに手を向けました。その瞬間押し入れがバーンと開きました。その場にいた全員腰砕けで逃げ出しました。警察官の人はさすがというか、女の人を連れて部屋から脱出。部屋の中でものすごい轟音というか爆発音というかめちゃめちゃな音が鳴り響いてました。問題のお嬢さんはノイローゼで2ヶ月近くマンションに引きこもっていて、食べ残したものや飲み残したものが腐って悪臭を放っていた。マンション内の8割が空き部屋だった。後輩 A 君が住んでいたそのマンションは後輩 A 君が住んでいたのはそのマンションだったことが後で分かりました。ここまでが私が直接見て聞いた話です。事故の話は少し長くなるのと本人に了解を取ってからまた書きます。で、レス、怖いポイントって押し入れがバーンと開きましたってとこ？あまり詳しく書いてないけど、何もしてないのに勝手に開いたの？押し入れの扉の形式も詳しく書かないといくらでも理由付けができてしまいますよ。轟音とか爆発音の原因もきちんと書いてくれなきゃ。で、レッス、原因というか要因らしきものは伝聞でいくつか聞きましたが、何かわからないというのが本当のところです。押し入れなのかがわからないのが本当のところ。開き戸みたいな感じで開いたという感じです。とりあえず薄暗くて臭くて部屋中バキバキ音が鳴ってて、何か確認なんてする心の余裕はございませんでした。大の大人が4人逃げ出すような状況でしたから。以上。見てるっていう題名の話でした。これで幼馴染の住職シリーズ終わりですね。はい。で、ジータレスミ938、軍歌でいいよと。軍歌、はい、軍歌です。はい。で、939、これ読んでと。シャレコワって書いてある。スクモ、わかんねえや、スクモのシリーズ、スクモの、スクってるんだね、スクモのシリーズ、長いシリーズ、これは長いシリーズ、これ長えな、これ今日じゃ無理だな。まあ無理じゃねえかもしんないけど、今日やる気力がないな。長いな、これ長いな、うん、これはまた別の日だな、別の回だな。救うものてかシリーズ多いな、本当にいろんなあんな。はい、スクーモのシリーズはまた今度で、まあ私今日これで。はい、幼なじみの住職シリーズが終わりましたんで、まあ、今日は この辺でやめましょうか。宮大工長いかな。 あー結構あんな宮大工もな。で、いとこシリーズ、いとこシリーズは、いとこシリーズも結構あるね、うん、まだこっちの方が、短いかな、うん、こっちの方が全然短いな。はい、で940が明日第9なんで、あと26時間ぐらいいけるよんと。じゃあ940番さんにやってもらいましょう。はい、ぜひお願いします。はい、まあちょこちょこね、潰していくっていう形で、とりあえずいとこシリーズやりましょうか。これは今日できそうな感じなんで、宮大工のやつと、救うものはまた今度にしましょう。いとこシリーズやりましょうか。これいとこシリーズでいいんだよね。これ十姉妹って書いて、これ別の読み方なんかあるんですかね。いいんだよね、いとこシリーズ。はい、ではいとこシリーズも今日読むべと。読みますかね。じゃあですね、いとこシリーズ、せいちゃんという題名の話からいきましょう。いとこシリーズどうなんでしょうか、わかりませんけど、どういうあれなんでしょうかね。まあ行きましょう。せいちゃんっていう題名。5歳上のいとこの話。なんだかおかしな人で、彼女と関わったことで奇妙な体験をいくつかした。今から話すのはその中の一つ。まだ俺が小学生だった頃、近所にせいちゃんと呼ばれている人が住んでいた。30代の一人やもめ、痩せ型の気弱そうに笑う犬好きなおじさんだった。たまに捨て犬を拾ってきては世話をし、家には犬が何匹もいたから、近所の子供たちがよく入り浸っていたのを覚えている。舗装されていない砂利道が続く借家地帯、近所に住む人たちは皆知り合いで、プライバシーなんてない。そんなところで俺もせいちゃんも暮らしていた。ある日、九段のいとこ家族が俺の家へ遊びに来た。いとこは無口で話しづらい人だったので、二人でいても間が持たず、せいちゃんの家に連れて行った。ちょうどせいちゃんは犬に餌付けをしているところで、鍵根の向こう側にその様子を見た彼女は一言を、あれは取り憑かれてる、もう手遅れね、と言って俺の家へ戻ってしまった。俺は訳が分からず、また二人になるのは嫌だななんて思いながら後を追ったんだ。それからしばらくしたある日、家の前の砂利道にぼんやりと佇んでいるせいちゃんを見かけた。全裸で空を見上げ、半開きの口からは一筋よだれが垂れていた。俺は見てはいけないものを見たような気がして自宅に逃げ帰った。それがせいちゃんを見た最後だった。大人たちの話では、せいちゃんは犬と一緒に家に閉じこもったという。心配した近所の人が飯を差し入れても、家からは出てこなかったそうだ。それから間もなくせいちゃんは死んだ。餓死だった。発見された時、彼が飼っていた犬たちだけは丸々と太っていたという。せいちゃんは近所の人たちの差し入れも全て犬たちに与えていたんだ。せいちゃんの死後、家を整理した大家さんの話によると、床下から異常な量の犬の骨が発見されたそうだ。それらを殺したのがせいちゃんなのか、せいちゃんはいとこの言うように取り憑かれていたのか、それとも心が病んでいただけだったのかはわからない。真相は闇の中だ。とにかくそれがいとこと関わった最初の奇妙な出来事になった。以上。 せいちゃんっていう話で、次のっぽな人形っていう話中学2年の秋口、俺は勉強や部活そっちのけでオカルトにハマっていた。そのきっかけになったのが近所に住んでいたいとこで、この人と一緒にいたせいで何度かおかしな体験をした。これはその中の一つ。夏休みも終わり、一月が経とうとしている頃だった。俺はいとこに誘われ、家から1時間ほどの場所にある欅の森に来ていた。美人だが無口でオカルト好きないとこはとっつきにくく、正直二人でいるのは苦手だったが、いとこが買ったバイクに乗せてもらえるので誘いに乗った。欅の森は周辺で有名な心霊スポットで、いわく今は使われていない製材所で、夜ごと手首を探す男が出る。いわく森の中ほどに位置する沼には死体がいくつも沈んでいるといった調子で、階段にはこと書かなかった。そうでなくても木々が鬱蒼と茂り、昼でも薄暗い様子は一人きりで放り出されたような不気味なものがあった。いとこが俺を誘ったのもオカルト要素たっぷりのスポットを体験したいがためだった。森の内部に踏み入るにつれ、道は狭く細くなり、やがて獣道同然の心もとないものになった。俺はすでに腰が引けていたのだが、いとこが躊躇なく進んでいくので仕方なくついていった。やや大きめの木の下に差し掛かった時、いとこが嬉しそうに何かを指さした。見上げるとその木に板が打ち付けてあった。いや、ただの板ではない、太い釘が大量に刺さっている。近づいてよく見ると、板に細い木材を組み合わせたのっぽな人形のようなものがつけられており、そこに五寸釘が大量に打ち込まれていた。俺は人形を見上げながらどこかしら奇妙な違和感を覚えていた。藁人形ではなく木の人形、身をよじるような造形のそれは、全体は稚拙ながら関節まで再現され、それゆえにまがまがしさを感じさせた。俺はいとこに引き上げようと告げ、元来た道を戻り始めた。いとこは意外にも素直についてきたが、恐ろしいことを口にした。夜に来てみない？牛の刻参りが見られるかも。釘まだ新品だったし。俺は強く反対したのだが、姉妹に押し切られ、結局その夜家人が寝静まった夜半過ぎに家を抜け出した。いとこと待ち合わせの欅の森に着く頃には1時を回っていた。入り口にバイクを隠し、懐中電灯の明かりを頼りに森の中へと足を進めた。夜の森は静まり返り、昼間とは全く違う顔を見せていた。スズムシやコオロギの声、俺やいとこが下場へを踏みしめる音、有機的な匂い、時折ガサッと何かが立てる音がして俺をびくつかせた。だがいとこは意に介する様子なく歩き、俺は呆れると同時に心強く思った。昼間人形を見つけた木までたどり着き、離れた茂みに身を潜めることにした。いとこが時計を確認し、懐中電灯を消す。もう少しで2時、楽しみだね、いとこが囁いた。俺は内心楽しみじゃねえよと毒づきつつもうなずいた。確かに高揚するものはあった。動くものがなくなった森の静寂は耳を刺すようだった。ここに着くまでに多少汗をかいたのだが、それも今は引き、やや肌寒いくらいだった。時間は歩みを止めたかのように速度を落とした。先ほどの紅葉はやがて緊張に姿を変えた。俺は暗闇の中に打ちつけられている人形を思い浮かべ、昼間の違和感は何だったのかと考えていた。木、人形、幹。あっ、俺は思わず声を上げた。いとこが振り返る気配、シッと小さな声が聞こえた。 俺は違和感の正体に気づいた。なんで思い当たらなかったんだろう。あの人形を俺といとこは見上げていた。もちろんいとこは女、俺はまだ中学生だ。だがあれは2メートルよりかなり高い場所に打ち付けられていた。大人でも五寸釘を打ち込むのには適切な高さがあるはずだ。自分の目の高さかもう少し上くらい。だがあれは2メートル50あった。一体どんなやつならあんな場所にある人形を釘打てるんだ。俺が恐怖をきたし始めた時、遠くから下灰を踏む音が聞こえてきた。虫の声が止んだ。わずかな音を立て、ゆっくりとこちらに近づいてくる。いとこが隣で息を呑んだ。俺は自分の手足が冷たくなるような感覚に襲われた。足音が近づく。引きずるような乾いた再化音が聞こえ、再化音が混じる。する、過ぎる音。もう目前から聞こえてくる。いくら夜の森でもぼんやりとくらいは見えるはずだ。しかし目の前には何も見えない。ただ足音だけが通過した。そして立ち止まった。木の下に着いたのだろうか。辺りは再び静まった。もう足音は聞こえない。あ、やばい。いとこが小さくうめいた。逃げるよ。そう言って俺の腕をつかみ走り出す。それで一気にパニックが襲った。必死に走った。よく転ばなかったものだと思う。とにかく何かが、得体の知れない何かが追ってくるのを想像して全力でかけた。バイクの隠し場所にたどり着くと、いとこをせかしてバイクの後ろに飛び乗った。その間片時も背後の森から目を離さなかった。エンジンがかかり走り出すと安堵感が全身を包んだ。最後に振り返った時、森の入り口に何か白いものが見えたような気がしたが、よくわからなかった。後日いとこにあの夜見たものを聞いてみた。俺はかなり後を引きずっていたのだが、姉妹、いとこは全くこらえていないようだった。あれはね、生きてるものではないね。肉体が活動しているかって意味で言えばってことよ。なんであんな高い場所に打ち付けてあったんだよ。ああいうのは感情の強さによって形を変えるの。死んでからもあそこに通ってたってこと。通ってたってより、あの人形そのものになってたんじゃないかな。あの人形やたらのっぽだったでしょ。そしていとこはにやりと笑って付け出した。つまりあの人形をあんたの家に置いておけば、毎晩あれが来るんだよ。しばらくの間、俺はそれまでとは打って変わって家中を掃除するようになった。以上で、ジーターレス242、おっちゃん2枚来たよと。まあおっちゃんじゃないんですけど、20代ですけど、はい、来たばかりだからあと3時間は放送してくれるよねと。そしたらみんな今来た今来たっつって、ずっと3時間が終わんねーっつって、はい、それじゃ困るんです。はい、明日も仕事があるんです。寝なきゃいけません。なので今日はとりあえずいとこシリーズを全て読み終えて終わりにしたいと思います。で、次、聞こえる声っていう題名。俺の親類には怪談好きが多かった。祖母や叔父などはねだればいくつでも話してくれたものだ。中でも俺のお気に入りだった語り部は年上のいとこだった。この人が変わり者で、普段は無口だが気が乗れば話巧みにオカルト色たっぷりの怪談奇談を聞かせてくれた。静かな口調で語られる怪奇は俺を怖がらせると同時に高揚させ、聞き入りながらそこらの物陰に何か潜んでいるような気がしたものだ。今から話すとはどこかからの帰り道、夕暮れの中歩きながらいとこが話してくれた奇談の一つ。 いとこは子供の頃、線路沿いに並ぶ住宅地の一角に住んでいた。あたりには所狭しと民家や商店が立ち並び、常に何かしらの騒音がしていた。ガラクタをぶちまけたような場所だが、子供にとっては遊び場に困らないところであったようだ。いとこは毎日あちこちを探索して回った。トンネルを見つけたのはそんなある日のことだった。土手になった線路の斜面に生い茂る草に隠れるように口を開いた穴。一人で暇を持て余していたいとこは早速入ってみた。トンネル自体は長さ10メートルに満たない土手の反対側につながる小さなものであったらしい。トンネル内部はコンクリートで作られ、暑い日でも薄暗くひんやりとしていた。電車が頭上を通過する以外は外の世界から隔絶されたように静かで、いとこはそこを気に入り、自分だけの秘密の場所にした。そのトンネルは通りのすぐ脇にあったにもかかわらず、なぜだか誰も立ち入らない。いとこがトンネルから外を眺めていても、通りを歩く人たちは一度も気づかなかった。またそこにいるといつも時間が早く過ぎるようで、日暮れを告げる市役所のチャイムをうっかり聞き逃すことも珍しくなかった。ある日、トンネルの壁にもたれかかりうとうとしていたいとこは、どこかから話し声が聞こえるのに気づいた。体を起こすと何も聞こえなくなる。不思議に思いながら壁に寄りかかると再び声が聞こえた。壁に耳を当ててみると、先ほどよりはっきり聞き取れるようになった。それはどうやら二人の男女の会話らしかった。女が男に早口で笑いながら話しかけていた。男も時折楽しそうな声で答える。聞き入っているうちに夕方のチャイムが鳴り、なんとなく後ろ髪を引かれる思いでトンネルを後にした。次の日トンネルに行くと、いとこは早速壁に耳を当ててみた。やはり聞こえる。昨日と同じ男女の声だ。今日は男が積極的に話し、女が笑い転げている。すべて聞き取れないのをじれったく思いながら耳を澄ませた。それからいとこは毎日そこへ通うようになった。壁の向こうから聞こえる男と女はどうやら恋愛関係にあるようだった。日を追うごとに二人の親密さが増していくのが幼いいとこにも分かった。なぜ土手に開いたトンネルの壁から見知らぬ男女の会話が聞こえるのか不思議に思うこともあったが、そういう場所なのだろうと子供らしい柔軟さで受け入れていた。やがて壁の向こうの二人は結婚した。女は仕事を辞め主婦になったようだった。言い合いをすることもあったが、おしなべて二人は幸せそうだった。他人事ながら見守ってきたいとこはそれを嬉しく感じた。相変わらず声は少しだけ遠く、言葉の端々に聞き取れない部分はあったが、どう試してもそれだけは改善されなかった。隣の部屋にテレビがあり、それを聞いているようなもどかしさに近かった。壁の向こうの幸せな生活はしかし長続きしなかった。女が妊娠し、産みたいという女とまだ子供は欲しくないという男が対立したのだ。小学生のいとこにもその意味は分かり、心苦しく思った。女がどれほど子供を欲しがっているのか知っていたから。少しずつ二人には暗雲が忍び寄り、やがてそれは加速度を増し生活全体を覆った。夏の嵐のようにあっという間に。いとこは二人の関係が元に戻ってほしいと願い、耳をそば立て続けたが、聞こえてくるのは言い争いと悲嘆の声ばかりになった。ある時、いつものようにトンネルで壁に耳をつけると、女の声だけが聞こえた。すすり泣くような高い声で細々とつぶやく声。それはこんなことを言っていた。子供のせいで幸せが崩れたこと、仕事を辞め友人が減り空虚な毎日、そして永遠男を呪う言葉を。いとこは薄暗い台所で一人で重曹を紡ぐ女の姿を想像して寒気を覚えた。その日を最後にトンネルには二度と行かなかった。幾日か過ぎ、時が経つにつれいとこは壁の向こうの声を忘れていった。 しかしある夜、布団でうとうとしていたいとこは聞き慣れた声を耳にし飛び起きた。壁の向こうの声、それが確かに聞こえた。恐る恐る 枕に耳をつけると女のすり泣きが伝わってきた。男の罵声も響いてきた。枕から耳を離すとそれは止んだ。枕が壁の向こうとつながったのだろうか。いとこはその晩中まんじりともせず仰向けのまま天井を見つめていた。次の日、いとこは恐ろしいことに気づいた。枕だけではない、耳に何かを押し当てるだけであの声が聞こえるのだ。たとえ自分の手であっても。やがて別の声が混ざり始めるようになった。時には老婆の声が、時には少年の声が口々にしゃべりわめいた。そしてそのどれもが陰惨な内容だった。それからね、私は何があっても耳を防げなくなったの。そう言っていとこは立ち止まった。もういとこと俺の家の分かれ道まで来ていた。今も聞こえるの？俺は聞いた。ずっと聞こえてる。最近では耳を塞がなくても聞こえるようになったよ。だからこうしてたまに誰かに話して聞かせるの。そうしないと頭が声であふれかえるから。いとこは話し終えるとまたねと言って帰っていった。いつの間にかあたりには暗闇が迫っていた。道沿いの家からは夕飯の匂いが漂い始めていた。以上、聞こえる声っていう話でした。で、次行く前にジータレス読み、943、おっちゃんコーンと、まあ、おっちゃんじゃねえんですけど、20代ですけど、こんばんはと。今来たよと。おい、また風呂入ってくるからもうちょっと頼むと。なんつうタイミングだ、毎回だ。あ、ツイッター登録してみたからよろしくと。あ、本当？え、ツイッター登録したの？増えてない気がするんだけど、それともとっくに登録した人の違うよな。よくわかんないけど。で、945、いとこは実は師匠だったりしてと。師匠なのこれ。師匠、うん、どうだろうな。師匠のがもっと、うん。で、946、今来た。おっちゃん、やっぱ朗読うまいなと。うまくね。噛みまくりだし、漢字読めねえし。どうなってんだ俺は。本当にもうおっちゃんじゃねえし。で、次行こう。廃屋のテレビっていう話。電話やテレビ、ラジオなどいわゆるメディアにまつわる怪談は多い。そのほとんどがどこかにつながってしまうというパターンを踏襲している。便利さの反面、直接的ではない伝達に人間は恐怖心を抱くのだろうか。今から話すのもそれに類似したありふれた体験の一つ。中学2年の夏休み、心霊ツアーと称し5歳上のいとこと他県まで遠征した。目的地は某県にある公営団地の廃墟。これはかなり有名な場所で、仮に心霊スポットではなくとも廃墟好きの俺にはたまらないものがあった。到着したのはまだ日のあるうちだった。立ち並ぶ無人の団地とそこかしこに残る生活の痕跡は確かに噂通りの異様だった。草が伸び放題の空き地にポツンと置かれた三輪車、錆びた鉄製のドア、引き出しに衣類がしまわれたままのタンス、そして周囲は緑深い山々。団地全体が本来あるべきではない違和感を放っていた。なんとなく腰が引けてしまった俺とは対照的に、いとこは次から次へ無遠慮に見回っていった。オカルト好きで変わり者のこのいとこは普段は何を考えているのかわからなかったが、こういう時は頼もしかった。 ある棟の一部屋に入った時、俺はあまりの異様さに目を見張った。その玄関には靴が脱ぎ散らかされ、コンロにはフライパンが置いてあり、押し入れからは布団が崩れ出していた。確かに生活感の残る部屋はいくつかあったが、これはまるで住人が日常の中で忽然と消え去ったかのようだった。ついさっきまで誰かがいたような。有名な幽霊船の逸話が脳裏に蘇った。事実、4つの椅子が並ぶテーブルには箸や茶碗などが並んで埃をかぶっていた。今まで気にならなかった静寂がやけに耳をつく。緊張したまま奥の部屋を覗くと、雑誌やレコードが散乱する中に古ぼけた小ぶりのテレビが鎮座していた。小さな4つの足の台に乗ったテレビはダイヤル付きのその頃でもまず見かけなくなっていたタイプだった。全体を覆う赤いプラスチックが妙な懐かしさを感じさせる。高度経済成長センスというか昭和テイスト。手を伸ばしダイヤルを回すと、ブンと低い音がして画面がゆっくりと明るくなった。俺は驚いて見守ったが、そこには砂嵐が映し出されるだけだった。いつの間にか隣にいたいとこが、日が暮れるしもう帰るよと言ってダイヤルを回しテレビを消した。窓の外を見ると確かに暗くなり始めていた。車に戻りしばらく道を走ると、いとこがため息をついていった。すごいもん見つけたね、あのテレビ。俺が何のことか分からずにいると、いとこは続けていった。さっきまで視線を感じてた。団地からずっと追ってきてたよ。多分あんたがテレビつけた時から。今更ながら徐々に焦り始める俺を尻目に、いとこは言い切った。あんな場所に電気が通ってるわけないじゃない。あのまま見てれば何か面白いものが見れたかもね。俺がテレビの内部に蓄電してることもあると言うと、いとこは、じゃあ戻って確かめる?と言った。俺は即座に拒否した。後日いとこから聞いた話では、やはりあの団地では通電していなかったらしい。あの後一人で行って確かめてきたと、小さな常夜灯を指さして言った。それをコンセントに挿して確認したのだろう。これにはさすがに呆れた。しかしその後、いとこはもっと驚くことを口にした。テレビの電源入れようとしたんだけどね、入らなかった。あんたの時について私の時につかないってムカついたから、持って帰ってきて分解しちゃった。そう言って笑ういとこの部屋には、確かに見覚えのある赤いプラスチックがあった。以上。で、ジータレス読み947。幼馴染のイサムちゃん来てた。まあ、イサム、まあ、間違いねえな。まあ、おっちゃんとかそういうのじゃないですからね。合ってます。合ってますわ。はい、幼馴染じゃねえけど、そこが違った。はい、で、948。ただいま、師匠シリーズダウンロード中。おっちゃんが読む師匠シリーズを聞きながら寝る。これがやめられない。おっちゃんの声が好きらしいと。やんですよ。はい。まあ、おっちゃんじゃないですけど、まあ、ありがたい話で、はい、嬉しい限りです。はい。寝れるんですかね、それで。はい。まあ、とりあえず、いろいろ、嬉しいことを書いていただいて、非常に嬉しいです。はい。で、949。20代のおっちゃんなのか、20代だけどおっちゃんなのか、おっちゃんは20代なのか。全部合ってるよね。20代の、あ、全部合ってない。全部合ってない。おっちゃんが合ってない。20代は合ってる。20代は合ってる。20代です。はい。 おっちゃんじゃないです、はい、本当に20代なんですけど、はい、で、950おっさんななじみとうるさいよっていうおっさんじゃないでしょ、うん、おっさんななじみって書いてるんですけど、おっさんじゃないですから20代ですから。で951おっちゃんの声は雰囲気があるからねすごく朗読向きだと思うよと、ありがてえありがてえこと言ってくれてるよ、はい、まあおっちゃんじゃねえけど、はい、ありがとうございます。で次行きましょう、はい、で次なすりつけっていう題名の話。人生一番怖かった経験。前回の件があった6年後、一家揃って隣の県に引っ越していました。当時私は社会人1年目であり、まだまだ学生気分があまり抜けておらず、その日新入社員4人で心霊スポットに行こうとなった。正直行きたくなかったが、普段気の強い私がこういうのを怖がると思われたくないと思い行くことにした。そこは首吊り自殺の名所であり、車がすれ違うことのできない細くて小さなトンネルで、工事を途中でやめたのか、ところどころ鉄骨がむき出しなところで、その鉄骨で首を吊る方々がいると言われている場所でした。後部座席に乗り、そのトンネルを通過。途中運転していた F 君が一瞬ブレーキをかけ、気のせいかな、何かが前を横切った気がするんだけどと言っていたが、実は私は怖くて目をつぶっており見てはいませんでした。その時はそれ以上の何事もなく過ぎていき、会社の駐車場まで戻り、それぞれ自分の車で自宅へ戻ることになりました。自分の車に乗り込み時計を見ると12時を過ぎており、やばいな、親に怒られるかな、急ごうなどと思いながら車を走らせていました。あと1キロメーターほどで家に着く距離になったとき、視界の左端に白いワンピースの人影が見えた気がし、車のブレーキをかけたのですが、見ると誰もいません。ん？気のせいか。てか急がなきゃ。と親に怒られるかもしれないと思っていた私は、さして気にもせずスピードをまた上げました。ところがあと500メーターほどで家に着くというところで、またしても視界の左端にワンピースの人影が映った気がし、スピードを落としたのですが、やはり誰もいません。この時点で白いワンピースには花の模様がちらほらとついている服だと気がついたものの、気のせいということに自分の中でしていました。家に着き車を車庫に入れ、自動シャッターだったので車を入れるときには車から降りていません。車を降りた瞬間、人の強烈な視線を背中に感じ、車庫の中に人がと思った私はとっさに電気をつけましたが、もちろん誰もいません。しかし明らかに人の気配がするのです。その瞬間、背筋がゾクゾクとし始め、慌てて家に駆け込みました。両親はすでに寝ており、私は恐怖を押し殺しながら自室に入ったのです。自室に戻り、怖い怖いと思うからダメなんだ、気のせいだ気のせいと自分を励ましつつ着替えを済ませたのですが、どうしても人の気配が消えません。どこから気配がするのかどうしても気になるため、部屋をキョロキョロと見渡すと出窓に目が行きました。怖いと思うからダメ、気になるなら自分で確かめてみたら意外に本当に気のせいかもと思いつつカーテンを開けました。悲鳴を上げようにもあまりの恐怖で声が出ず、喉のあたりでヒューヒューとなるばかりでした。窓の外にはさっき見かけた白いワンピースの女がものすごい形相でこちらを睨んでいるのです。真っ黒の長い髪、もう絶対この世のものじゃない肌の色、極めつけはこの自室は3階。 一晩中寝ることもできずガタガタと震えるばかりでした。しかも最悪なことに昼も夜もずっとそばにおり、しかも見えるんです。見えるのは私だけらしく、心霊スポットに行ったメンバーに言っても見えないよとの返事。3日目になり体力も限界になり、取り殺されるんじゃないかと思った私は、見えるといういとこの家に相談に行きました。いとこに事の成り行きをすべて話すと、面白がってそんなところに行くからだと怒られ、とりあえずお祓いに行くように、あと今晩は小豆と塩を身につけて寝るようにと言われました。帰り際にいとこに見えるかどうか聞くと、見えないとの返事でした。その夜から私の周りに見えていたはずの女が不思議なことに消えたのです。原因は4日後に分かりました。いとこから私宛に電話があったそうです。私は仕事で家におらず、電話は母が取ったらしいのですが、話によるといとこは烈火のごとく怒っており、〇〇が私の家に置いていきやがったとのこと。いとこは4日間部屋中の壁を一晩中引っかかれ、金縛りに遭い、死ぬほど怖かったらしいです。霊って霊感の強い方に、強い方に行くんですね。霊感のある方々は本当に気をつけてください。以上。なすりつけっていう話でした。で、952ジータレスミ、いやんって言ってるおっちゃん、かわいいよ、かわいいおっちゃんっていいと思うよと、まあおっちゃんじゃないけど、はい、20代です、はい、で、953、おっちゃん来てたのに気づかなかった、明日は自動オペだよ、肛門にスポンジ突っ込むよと、うるさいよと、いいよ、それ、何、言わないで、もう、何ジノオペ、まあね、大変です、大変でしょうからね、ジの方、うん、肛門にスポンジ突っ込むの、てか何すんのジって、よくわかんないですけど、ジのオペって、てかどういう体勢でやるの。で、954、 NG ワードに引っかかったと。 NG ワードってなんだろう、ハンバーグ、ハンバーグかな、ガチムチか。で、955、聞きながら眠れるんだなと。ただ一度だけ夢の中に朗読の内容そのままの場所が出てきました。あれはかなりリアルだった。朗読の内容そのままの場所が出てきたって、何を聞いてたかによるんですけどね、はい、で、956、小豆と塩、この話にも出てくるのか。なんか小豆と塩がお守りになるってどっかのスレに載ってたんだけども、出典あるのかなと。自分もなんぞ塩はね、もうていうか、なんで塩なんだ、うん、お清めのね、なんで塩化ナトリウムが、なんで塩なんだろう。日本以外に塩がそういう役目というか効力を持つっていう形で使ってるところってあんのかね。なんでなんだろう、なんで塩なんだろう、なんで砂糖じゃないんだろう、変な話、うん、なんかあの塩辛さと海から取れるところがなんか清められそうだって、てか荒塩なんなんだ、なんか塩はなんか清めるあれだから、なんかそういう清めるイメージがあるのか、なんか砂糖だと甘いからなんか弱い感じがするのかな。よくわかんないな、なんで塩なんだろうね。まあ昔からあるものでね、え、唐辛子とかダメなのかね、変な話、唐辛子を身につけてればとかで、ってドラキュラニンニクみたいな感じで、なんかその刺激の強いものっていうのでもいいような気がするけど、なんで塩なんだろう、手軽だったから。で、小豆はなんでだ、うん、 あずき妖怪でもあずきかん、あずき洗いいるけど、あずきね、なんであずきなんだろう。何か、あずきは何かの象徴なの、象徴っていうか、何かをイメージさせるものがあるのかな。それと塩とのコンビネーションで何か相乗効果で良くなるみたいな、あんですかね。で、957、ジノーペイコール、砕石、石を砕く、ジャックナイフでググってみーと、これを医療スタッフに晒すんだぜと。なんかジャックナイフって聞いて なんとなくあのイメージが、はい、ジャックナイフだよね。でもしょうがないよね、正直。それはしょうがないよね。ね。はい。で、さらすんだぜっつったってさ、ね、直してくださいっていう、あれですよね。ジノーペか。大変だな。お互い。大変だよ。さあ、行こうと。次、つくも神。っていう話。昔から、古いものには魂が宿るという。長い年月を経て魂を得た者は、つくも神とも、つくも神。感じが違うとも呼ばれ、神のような妖怪のような信仰とわずかな恐怖の対象にされてきた。渋沢達彦はそれを日本人の古いものに対する愛着と恐れの表れだと記している。だが本当にそれだけなのだろうか。中には年輪のように記憶を積み重ね語るようになったものもあると俺はそう思う。小学生の頃、俺は俗に言う鍵っ子で、中学生になってからは学童保育に通っていた。迎えには近所に住んでいた5歳上のいとこが来てくれていたのだが、これが少し変わった人で、一緒に行動するうちにいくつかおかしな体験をすることになる。歩くだけで汗ばむ暑さも日が落ちるに従ってだいぶ落ち着き始めた。小学5年の夏休み前のことだったと思う。学童保育からの帰り道、いとこと商店街の裏通りを歩いていた。通い慣れたいつものコース、左手は商店街、右手は小川が流れるその小道は女波通り、なんて読むんだろうと呼ばれていた。夕闇が近づく中、時折すれ違う買い物帰りの主婦を覗いて、あたりには人気がなく、少し離れて商店街のざわめきが聞こえてくるほかは静かだった。石を蹴りながら歩いていると、小川の方から瀬戸物が触れ合うような音がした。見回したが何も見当たらず、俺は空耳だろうと考えた。少し経つとまたさっきの音が聞こえた。今度は人の話し声も混じっていた。立ち止まるといつの間にか商店街のざわめきが聞こえなくなっていることに気づいた。また瀬戸物が鳴る音と話し声、一瞬笑い声まではっきりと聞こえた。見回しても俺といとこの他は誰もいない。急に辺りの夕闇が濃くなったような気がした。奇妙な静けさが痛いほど耳に迫る。いとこを呼び止め、先ほど聞いたものについて、話した。ねえ、変な音がしたよ。誰もいないのに話し声がしたんだ。俺がそう言うと、いとこは少しの間耳を澄ませてから言った。この川、昔はもう少し大きかったの知ってる？また姿のない笑い声が聞こえた。商店街ができる前はね、民家がずっと立ち並んでいて、川はここに住む人たちの生活を支えていたの。 たくさんの瀬戸物が触れ合う音や濡れた布を叩くような音もする。その頃は炊事や洗濯はすべて川に頼りっきりで、同時に主婦たちのおしゃべりの場にもなっていてね。だからこの通りは今でも女波、女波、女波通りなんて呼ばれてるんだよ。いとこは言い終わると歩き出した。離れないよう慌てていとこの隣に並びながら俺は聞いた。これはその時の音？どうして今聞こえるの？いとこはかがんで俺の顔を覗き込んだ。今はもう誰も使わなくなったのだけど、川は忘れたくないのね。自分を昔頼っていた人たちのことや、その思い出なんか。そう言って俺から視線を外し、川を振り返って眺めた。俺もつられて振り返った。その時、川岸で食器を洗い、洗濯をしながら世間話に興じる人たちの姿を確かに見たような気がした。俺はなんだか懐かしいものに触れたような思いで、それに見とれた。いとこが俺の頭をポンポンと軽く叩いた。我に帰るともう何も見えなかった。やがて、遠くから商店街のざわめきが聞こえてきた。以上、つくも神っていう話でした。で、次行く前にジータレス読み、ってか俺漢字読めなかったらちょっと調べとこう。ちょっと肝心なところ読めなかったぞ俺。これなんて読むんだ。女波通りって書いてる、これなんて読むのこれ。女波通り女波通りってどうやって読むんだ。ダメだ、わからん。はい。で、あのね、漢字よ、最近ね本読んでないんだよね。本読まないしね。まあ、あとなんだろう、あの一般的、まあこれも一般的っちゃ一般的なんだろうけど、普段使わないようなもんが多いじゃないですか、こういうの読むときって。だからね、全然ダメなんだよな。まあ、だったら普通、あの、なんつうの、先に読めねえやつ調べとけやって話なんですけど、それやってたら全然もう、なんつうの、あの、読む気がうせて、配信をしなくなっちゃうんで、だから自分、全部初見で行くんですけど、ほとんど、ほぼね、ほぼ初見で行くんですけど、はい。めなみ。めなみ。めなみ通り。言う？めなみなんて。てか、なんつうの？その文字を見ないの。波ってその波じゃないよ。だけど、あの、牛丼の波とかの波なんだけど。これめなみって読むのかな？まあ、読めなくはないですけど。なんて読むのこれ。女性波じゃなくて女波って書くんだけど、これ何なのこれ、わからんな。で、9は58、 塩だけなら世界中どこでも魔除けにしてるよと。ああそうなんですか。キリスト教の聖水にも塩入れてる。へえ、あそうなの。でも岩塩はダメで海から取ったやつでないとダメらしいと。あやっぱなんかそういうのはなんかあるんだね。で959はさっき読んだね、漢字読めなさ、致命的、致命的です。はい。力学60、おっちゃんでも読めない漢字があるんだねと。そこら中読めてねえですよ俺。そこら中読めてないでごまかそうとしてごまかせなかったりしてますから、あのところどころごまかしてその別の読み方してたりしますけど、はい。で、961が女に、波で、女に波、また、娘っていう字になるような感じで、まあ、さんずやりますけど。で、目波って書いてあって、目波、お波が高く、強く一つ打つ前に弱く低く、あ、違う、低く弱く二つ打つ波。お波、目波。女に、牛丼並みの波は広辞苑にヒットなしと。読めねえわけだっていう。読めませんわそりゃ。あそれはあかんね。何かミスったのかな。わからんけど、はい。で、次行きましょう。次今日最後、現実に追いついたっていう話。今日はこれで終わりにします。行きましょう。語り部というのは得がたい才能だと思う。彼らが話し始めるとそれまで見てきた世界が別のものになる。例えば俺などが同じように話しても語り部のように人々を怖がらせたり楽しませたりはできないだろう。俺より5歳上のいとこにも語り部の資格があった。いとこは手を変え品を変え様々な話をしてくれた。俺にとってはそれは非日常的な娯楽だった。今はもうそれを聞けなくなってしまったけれど、いとこのようにはうまくはできないが、これから話すのは彼女から聞いた中で最も印象に残っているうちの一つ。中学3年の初夏、いとこは力なく抜け殻同然になっていた。普段は俺が催促せずとも心霊スポットや怪しげな場所に連れて行ってくれるのだが、その頃は頼んでも気のない返事をするだけだった。俺が新しく仕入れてきた話もおざなりに聞き流すばかり。顔色は悪く、目の下にはクマができていた。ある日、理由を尋ねた俺にいとこはこんな話をしてくれた。春頃からいとこは頻繁にある夢を見るようになった。それは夢というより記憶で、幼い頃のいとこがその当時よく通っていた公園の砂場で一人遊ぶ光景を見るのだった。やがて何度も夢を見るうちに一人ではないことに気づいた。砂場から目線を上げるとそこに女が立っている。淡いピンクの服を着た黒いロングヘアの女がいとこを見つめ立っていた。女に気づいた次の夜、夢は舞台を変えた。少し大きくなった小学校に入ったばかりの授業参観の光景。後ろにたくさん並んだ親たちの中に自分の母親もいるはずだった。教師に当てられ、正解したいとこは誇らしさを胸に後ろを振り返った。だがそこにいたのは母親ではなく、公園でいとこを見つめていた女だった。次の夢は小学校高学年の頃の運動会だった。いとこはクラス対抗リレーに出場していた。スタート位置に立ち、走ってくるクラスメートを待った。もうすぐやってくる。腰を落として身構え後方を見た。走ってきたのは公園にいた女だった。両手足をめちゃくちゃに振りながらすごいスピードで近づいてくる。いとこは恐怖を感じ慌てて逃げ出した。一瞬女の顔が見えた。真っ白な肌にどぎつい赤の口紅を塗りたくり、ニタニタ笑っていた。翌日の夜、いとこは寝る前から予感を抱いていた。 今日も夢であの女に会うのではないか。それはほとんど確信に近かった。そしてその通りになった。夢の中でいとこは中学生になっていた。記憶にある通り吹奏楽部の練習に参加していた。顧問のピアノに合わせてトロンボーンを構えた。深く息を吸い込んだままいとこは凍りついた。ピアノの前に座っていたのはあの女だった。狂ったように鍵盤を叩き、顔だけはいとこを凝視していた。女の顔ははっきり見て取れた。異様に白い肌、細い目、高い鼻筋、真っ赤な唇が塗られた唇を大きく広げニタニタ笑っていた。そこから覗くのは八重歯で、口紅だろうか赤く染まっている。不揃いな黒いロングヘアが女の動きに合わせ激しく揺れた。汗だくで目覚め、いとこはあることに気づいた。私は夢の中で成長過程をたどっている。初めは幼い頃、次は小学生、今は中学生だった。もしかして女は私の記憶を追ってきているのではないか。その仮説は正しかった。眠るごとに夢のいとこは成長し、女は必ずどこかに現れた。ある時は見上げた階段の上から、ある時は電車の向かいの席で、ある時は教室の隣の席から。いとこはここに至って、もう一つの法則に気がついた。女との距離がどんどん縮まっている。今ではもう女の三白眼も歯と歯の間で糸を引く唾液もはっきりと見えるようになった。いとこはなるべく眠らないようにコーヒーを何杯も飲み徹夜した。しかしすぐ限界が来る。女は昼に見る一瞬の白昼夢にも現れた。そしてとうとう現実に追いついた。そこまで話すと、いとこはうなだれるようにうつむき黙った。黒い髪がパサリと顔を覆い隠す。すっかり聞き入っていた俺は早く続きを知りたくてせかした。催促する俺を上目遣いで見て、いとこはゆっくりと笑った。だから現実に追いついたって言ったでしょ。そう言ってにやりとしたいとこの口元は八重歯が生えていた。いつからいとこが八重歯だったのか、俺には自信がなかった。以上。現実に追いついたっていうお話でした。はい、というわけで、いとこシリーズも全部読み終えました。はい、今日はですね、いとこシリーズと幼なじみの住職シリーズの2つを、読みました。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 話読みました。はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。ジータレス読みをしましょう。忘れてました。963、おっちゃんおつーと、まあおっちゃんじゃないけど、はい、終わります。はい、今夜もやるんでしょうと、わかりません。それはわからない。で、964、実家の真ん前に曰く付きの建物があるだおっと、今度ゆっくり詳しく書き込みしようかな。ちなみに都市伝説的な話ではなく実はと。実家の真ん前に曰く付きの建物があるだって書いてあるんですけど、まあ 頑張ってください、はい、実はどこに書き込むんですかね、なんかお書いたですか、うん、そこに書き込むんですかね、はい、というわけで、これなんで終わりにしましょう。録音ファイルはですね、まあ、いつも通りなんですけどもファイルバンクの方にアップしますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。あとまあ陸があったんで師匠シリーズとかですね、新あっちの世界ゾーンとかもアップしてあったりとか、また自分別の板でやってるもんもアップしてあったりするんで、まあ、興味あったら、お願いしますということで、あと、ツイッターフォロー来ましたね、ありがとうございます。フォロー返ししますんで、はい、ありがとうございます。というわけでこの辺で終わりたいと思います、はい、かなり多くの方に聞いていただいてありがたい限りです。リクも多くいただいてね、はい、じゃあまた、次回いつになるか分かりませんけども、その時タイミングがあったらですね聞いていただければと思います。それじゃあこの辺で終わります。ではおやすみなさい。ではバイバイ。